主が教えてくださった祈りについて今日が最後になります。この最後のというのは括弧の中にあります、国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです、アーメンという、この問題についてここから私たちに神様のメッセージがあるんだろうか、あるとしたらばどのようなメッセージになるんだろうか、こんなことをあえて言うのはここに括弧がしてあるからであります。で、この国と力と栄はとこしえにあなたのものだからですという、このある意味で付け足しとも思われるようなこの言葉についてはさまざまな議論がありまして、実は聖書にもマルコによる福音書の後半だとか、またはヨハネの福音書の7章の後半だとかからずっと会員の現場で捕まった女性の話なんですが、それらも括弧でくくってありまして、それをどのように理解するかという問題が結構論じられております。で、特にここの、主の祈りの中のこの国と力と栄はとこしえにあなたのものだからですという、このことについて今回は考えてみたいと思うんですが、一言で言いますと、一番古いと言われているその写本にはないと言われます。ですからイエス様はこの部分を教えられなかったんだという立場を取る人たちが結構おります。そして新改訳にはここで括弧に載っています。でも口語訳にはこれないですね。そして文語にも古い文語にはないし、今のは括弧であったり、または他の詩訳と言われるものにもほとんどこれがついていません。ついていても括弧付きということですので、非常にこれが実際にイエス様がこれを教えられたか、そして教えるためにこれを口にしたか否かは確実にはわからないというのが現代のほとんどの結論であります。だけれどもイエス様が口にしたにしようしないにしても、これは実に適切な祈りであるという締め、くくりであるということが言えます。で、このような祈り、このような言葉に、このずっと主が教えられた祈りに直面して、そして最後に私たちは何をもって閉じるかって言った時に、この最後のこの国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです、アーメンっていうのがとってもこうマッチしているというんですか、ふさわしいというふうに言えるということについては、これはほとんどの人異論がありません。ですからこのところでなぜかと言いますと、このイエス様が教えてくださった祈りのその終わりに、この感謝、そしてまた何らかの神様を褒めたたえるということの祈りで閉じるのは当然であるだろうというふうに考えられるからです。で、私たちの必要なもののことを思って、私たちがどんなに神様に依存しているかということを思います。そして私たちと神様との関係を思うときに、悪からお救いくださいだけでやめることはなんかこう尻切れとんぼみたいな思いがする。だからこれは続きがあるはずだ、多くの人が考えます。で、私たちのこの霊的にこの高さっていうんでしょうか、霊性というものを自分で吟味するときに、私たちの祈りの中に、あれしてくださいこれしてくださいで終わるのか、それとも神様への感謝と神の栄光を求めて終わるのかでは、ある意味で私たちの霊的な状態、信仰の状態がある意味では測られる、分かる、そういうバロメーターにもなっているとも言われます。で、確かにそうだなというふうに思わされることがあります。私たちは日ごとの食物は保証されています。そして私たちを黄泉と悪魔から私たち自身を全て守ってくださっているお方、そしてまた守る、これからも守ってくださることのできるお方を私たちの父として持っている、 そのことへの感謝が国と力と栄とは常しにあなたのものだからですっていう、その神様を褒めたたえて終えれる祈りを捧げることができたとするならば、その人の信仰生活は本当に神様の前に正しく立っていると、これは自分自身の、状態を含めて判断することのできる言葉だろうというふうに言えるようであります。私たちはややもすると不平不満と欲求だけで終わってしまう、その貧しい祈りで良しとしてしまうということに対して、いや、この言葉は決して付け足しではなくて、私たちの信仰の方向性、最後ね、だってあれしてくださいこれしてくださいっていうのは自分に向かう方向性しかないでしょう。でもこの祈りは私たちの心を最後に神様に向けさせるという意味で、とても適切な祈りではないかと言われます。ただそれにしましても、この私たちはここでさまざまなこの括弧だとか異本には下を見ますとね、異本にはこの部分は欠けてますだとか古い文には欠けてますというこのようなことが書いてありますと、いろいろと好奇心をかき立たせられます。そしてまあその好奇心の主な点は3つ挙げることができるかなと思いますが、一つは主の祈りの本文とこの章へ最後の部分が結びついて、そして聖書に書き記されているというたのはいつ頃なのか、初めからそうだったのか、途中から教会がそれを入れて、そして祈るようにしたのかといういつ頃なのかという問題で、もう一つはプロテスタントのこの福音派の伝統では、この章詠がついたものが主の祈りとされるようになった、なぜそれをこの教会の歴史はねそれを入れたのかっていう問題が一つあります。で三つ目は、私たちこの福音派の教会伝統において主の祈りの本文に続けてこの章詠っていうこの部分を唱える場合、私たちはこれをどのように理解をして、ただ単に習慣的に付け足しのようにただお題目のように唱えているのか、いや何かきっと意味を持っていると考えるとするならば、どのように理解しているのか。特にこの、ここね日本文にはないんですが、国と力と栄えはというこの前に、なぜならという言葉が実はついているんだそうですね、ほとんど。ですから、なぜならば何々だからであるという言い方で、あるそうですが、そうすると、なぜならという言葉はどこにつくのかという言葉があります。つまり、この主の祈りの全体について、最後のけじ、終わりとして、なぜなら国と力と栄えは、常しえにあなたのものだからです。アーメンっていうふうに言うのか、それとも、私たちを心に合わせないで悪からお救いくださいという祈りに結びつけて、なぜならというふうに言っているのか、そういうこの言葉をどこに続けるのかっていうことで、結構意味合いが違ってくるというふうに言われます。で、以上そのこの括弧付きについては、この3つのことの疑問というんですか、興味というのがある出てくるかと思います。しかしこれはこのことについて議論をしたり講義をするつもりはありませんので、最初のこの課題についてちょっと取り上げておくことは必要だろうと思うんですが、この主の祈りの本文にこの最後の主を褒めたたえる章詠って言ったらいいんでしょうか、それが結びついたのはいつ頃なのかっていうことを考えてみたいと。でそれが実はここで私たちが教えられるところの大きな点だからです。まず主の祈りが現れる古いこの本の中に、このディダケ十二使徒の教訓というのがあります。で調べましたら、これは1世紀末頃に書かれたものだと言われます。でそこにこれと同じような非常に似た言葉がここに書かれているんだそうです。でそれをちょっと資料で調べましたら確かにありました。で そうしますと問題は、でそれに対してその資料集を見ますと、マタイによる福音書のその6章の主の祈りとほとんど同じですけれども、この十二使徒の教訓というディダケと言われる中に書かれている主の祈りは国とという部分がないんですね。それが抜けています。でしかしこの国とという言葉はそれでもこのディダケというものにはそれは書かれていませんけれども、やはり歴史的には随分古い時代から国と力と栄えっていうのがこの3つ揃っていたという記録があるそうであります。ですからこの言葉についてはディダケという言葉がこの記録ですね、古い古文書の中にあるこの言葉はじゃあなぜこれを言葉が入ってるのかというと、多分によく言われるんですが、マタイによる福音書を参考にしてこれを入れたんじゃないかというふうに言っているんですね、その資料集の著者は。ですからもともとマタイの福音書の中でイエス様がこの祈りをした後、この最後のところも通常お弟子さんたちはこの福音書を読んで聞くときに書いてはいないけれどもこの言葉を言ったじゃない、言っていたんじゃないかな。でそれを十二使徒の教訓というディダケというその古文書の中で代々そこに付け加えられて、そしてそれが教会でずっと言われ続けるようになってきたんだという考え方が実は一般的っていうんでしょうか、多くの人の理解のようです。ですから実際にこの国とという言葉が付け加わったのがいつなのかということとか、またはなぜそれが最初なかったのに後でまたそれが入れられたのかという理由については今のところわからないというのが現実です。しかしこの国とというこの言葉は実はとても九章のですね、六章の九節のこの最初の祈りと非常に結びつくんですね。なぜかと言いますと、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますようにっていうこの祈りと、そしてこの国と力と栄えとはっていうね、この国っていうのがこれが一致する。ですのでこの国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですというのは、多分に当時イスラエルにユダヤ人たちにとって神様に対する祈りの後、神様を褒めたたえるということは祈りの上等手段と言ったらいいんでしょうか、通常そのよう付け加えられて祈るのが当然であったというふうに考えられるようです。ですからイエス様がじゃあ祈りをお弟子さんたちに教えてくださいっていうふうに言われた時に、後の国と力と栄えとは限りなく主のものですって、とこしえにあなたのものですだからですというアーメンというこの部分はある意味で二つ理解があるんですが、あえて教えなくてもこれは当然付け加えられて、ユダヤ人たちが祈りの後これを付け加えて祈っていたんだろう、そういう習慣があった。それともう一つはこの国と力と栄えとはとこしえにあなたのものだからですアーメンというこの部分は、祈った人たちがこの主が教えられた祈った人たちがその後自由に任せられる、実はこの生命の祈りの典型的なものがここにカッコ付きで入れられているんだろうというふうに考えられているようです。ですからもともとはイエス様が教えられたというのはもうこの最後に生命がつくということが言われるということが前提としてイエス様が教えたのはここまで、あとは神様を褒めたたえるというその祈りで終わるというのが当時の一般的な習慣であった。そしてまたその言葉も実は自由にその祈った人の自由に任せられていた部分、 でその部分がここには典型的な形でマタイではこれが言われて、ルカにはこれもないんです。それはもう自由だから、ルカにはそういう自由これを入れなかったということは、一つはルカによる福音書の宛先がテオピロという人であって、でマタイによる福音書は当時のユダヤ人たちに対して書かれていたものであるというふうに考えますと、これは当然これが代表的な付け足しとして寛容的に言われていた章への祈りだろう。でこのことを証明するというんですか、それが習慣的になされていたということの中に、詩編は特にこのいろんな問題がありますけれども、詩編の最後を見ますと神を褒めたたえるということで終わっていますよね。そして最もこの典型的なのがやはりこれは似ているという点なんですが、歴代史の第1、ちょっとこれ見てください。歴代史第1を見ていただきますと、第1歴代史ですね、列王記の第1歴代史の29章、直接的には11節なんですが、この背景はですね、ユダヤ人、まあ、ダビデがですね、自分の後継ぎであるソロモンに王位を譲る直前に、ソロモンに建てさせる神殿のための捧げ物を民から集めました。おと民は進んで良き心を持って信仰を持って有り余るほどのものを主に捧げました。でその時イスラエルの国に与えられた偉大さと、そして尊厳と全て主に栄光を期し、神を賛美して、そしてダビデが歌った歌であります。その中にこの29章の11節にこうあります。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるものも地にあるものも皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。という祈りがダビデによってなされました。ですからこれは神様に対して感謝の祈りを捧げ、そして礼拝を捧げていくときになされた祈り。ここに模範を見ることができると言われます。でこれをユダヤ人たちはずっと神様に対する祈りの中でこれに模範とした祈りを全ての祈りの後に付け加えて祈っていた。ですからその前の祈りを主が教えて、そしてその教えられた祈りの後これを祈る入れるというのが当時のユダヤ人たちの礼拝生活であり祈りであったというふうに考えられるのではないかと思われます。これも思われますというのはこうだという決定的な点はないのですが、そのように思います。そして使徒の書簡などを見ましてもその点は言えますよね。ヘブル人への手紙の13章の21節やユダヤの手紙の24節から25節を見ますと、神の栄光を期するというその章へで終わっています。祈りで終わります。ですからそのように神様の前に祈った時に、または神様の福音を伝えた時に、最後に神様を褒めたたえる言葉で終わるというのが当時の人たちの通常の生活のあり方であったというふうに考えられます。そうしますと、このマタイによる福音書のこの国と力と栄は常しえにあなたのものだからです、アーメンという言葉が古い写本にあるかないかということは問題ではなくて、これは当然当時の祈りの続きとしてこれは唱えられていた事柄、その代表的なものだろうというふうに私は理解をするわけであります。 ですからこれが主が教えられた祈りの一部であると言っても差し支えのないものだろうというふうに考えて誤りないというふうに思うので、そしてこの国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです、アーメンというこのことは非常にどういう意味で、さらにこれは歴史的な意味でお話ししましたけれども、今度は主の祈りそのものから言ってもこれはまさにふさわしい言葉だということが言えます。なぜかと言いますと、天にまします私たちの父よ、御国が来ますようにと言って最後のそれに応えるかのごとくに、このその国は常しえにあなたのものだからですっていうとありますよね。そしてまた次に御心が行われるように、なぜならば力はあなたのものだからです、そして皆が崇められますように、まさにそうです、栄えはあなたご自身のものだからですっていうふうにこうつながるのかなというふうに思います。でさらにこれが主が あえて言葉でお弟子さんたちの教えなかったとしても当然祈りの中にあっただろうと言われる理由の中に、私たちが実際生活において私たち自身のことを祈った後、さらにこの主の栄光を求める祈りのこの答えとしてですね、この末尾のこの国と力と栄が常しえにあなたのものですっていうことは、まさに神様の最後、私たちが一番いろんなことを祈りますけれども、私たちの一番の祈りの願いはあなたの栄光が現れることです。これが祈りの一番のもとです。これが私たち神を信頼する者にとっての目標であります。そういう意味でもこれは非常に主が教えられた祈りのその最初の栄光、神ご自身の栄光を求めて始まった祈りが最後も神様ご自身の栄光でもって終わる、これは非常にこの言葉としては祈りとしてはまとまった祈りになっているというのでふさわしいなというふうに思います。でもう一つこれが付け加えられないと難しいなと思うのは、神様のとの関係を思い出すときにですね、これを抜きますと悪からお救いくださいって終わっちゃうんですよね。この終わり方っていうのはどうでしょう。私たちは自分の生活をどんなに神様に依存しているかということをこう考えて、私たちとの神様との関係をこう思い返すときに、悪からお救いくださいだけでは中途半端で、いやむしろなぜお救いくださいと願うかというならば、あなたご自身がこの世界のすべてのすべての支配者で、あなたが私たちを通してあなたの栄光を表されるために私たちを悪からお救いくださいというふうにこう祈る祈りではないか。とてもこれもまたつながりとしてこの祈りは欠かすことができないのではないかと思います。でこの国と力と栄は常しえにあなたのものだからです、アーメン、この祈りはまさに、考えてみますと祈りにおける慰めと確信に満ちています。日常生活との関係において、国はあなたのものだからです、本当に私たちはこの地上に生きていることさえ嫌になってしまうような世の中であります。でも私たちはこの地上に生きています。なぜですか。この国は神のものだからです。だから私たちは神の民としてそこに使わされていますというメッセージになるのではないでしょうか。そして力はあなたのものだからです、その そうです。この力は王国、この国を支え、あなたの私たちのである神の民に対する約束を全て果たされます。この地上において、神様の及ばない力なんてのはないということを私たちに確信を与え、励ます祈りになるのではないでしょうか。そして栄光はあなたのものだからです。クリスチャンたちにとって苦しい戦いの後で、全てが良きに変えられる、ご栄光を神に帰し、心から喜ばれる、心から喜べるって言ったらいいんですよ。そういう状態に必ず最後には私たちはされるという、その約束、期待をする。ですから神様を褒めたたえるようでいて、神様を褒めたたえるということは私たちに最後に希望を持たせる、神にあって希望を持たせる祈りになる。で、この先ほど言いましたように、このもう少しですが、なぜならというこの言葉において、私たちがもしまたこの試みに合わせないで悪からお救いください、なぜなら国と力と栄はとこしえにあなたのものだからですという、この国と力と栄がなぜならという言葉が、この悪からお救いくださいにかかるとしたならば、これはどうでしょう。全体ではなくて、これでもここにも大きな、そうだとしてもとても大きなメッセージがありますよね。私たち人間は自分の力や知恵で悪や罪に打ち勝てるなどとは決して思いません。また打ち勝てるなんていうふうに勘違いしてはならないことをこの証言は教えてくれます。悪の力は人間個人のこの制御力なんていうもので抑えきれるものではありません。悪魔もまたはるかに人間よりも狡猾であります。ですから私たちが悪魔のその誘惑や試練にこの全ていつも打ち勝てるなんていうふうには決して思えません。人は誰もある意味で悪に打ち勝つことができないものである。だから私たちはこの神により頼むしかないということを私たちに教えているのが、この国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。ですから悪からお救いください。そうです。だから悪試み合わない、そして悪から救われるために頑張らなくちゃではなくて、国と力と栄は常しえにあなたのものだから、私はこのように祈れるんです。私の力で実はこの試みにこの立ち向かって勝利をするわけでもないし、 悪からこの免れるわけでもない。なぜそう祈れるかというと、自分の力ではなくて、神ご自身がこの世界の、いや私の住んでいるこの生活の中に、力と国とそして栄がどこまであっても行き届く、そういう行き届かせることのできるお方、その中に私たちがあるから、このように祈ることができるんです、というふうな、この自分の罪をもう一度振り返って、神により頼むことの幸いということの根拠を、この証言は私たちに教えてくれていると言えるんじゃないでしょうか。ですからこの主の祈りを唱える人が、自分でこの後の最後の証言の部分をこの補って読む、唱えるということは、これは私たちはとても素晴らしい神様の豊かな恵みを覚える祈りとさせるものではないでしょうかね。ですからある意味でです、私この括弧の中ね、この部分はこの通りじゃなくてもいいんじゃないかなと思うことがあります。つまり自分の祈りの中で神様に栄光を期すると言った時に、もう非常にある意味で身近な、国と力と栄は特殊にあなたのものだからです、そこで主をあなたにお委ねいたします、アーメンとかね、そんな風に入れてもいいんじゃないかなというふうに思います。それが当時の クリスチャンたちの通常の祈り、ユダヤ人たちの祈りのその慣習の中で、イエス様はあえてそれを祈りのとして教えにはならなかったけれども、それは当然のこととしてここに記されたことが、主の祈りの後祈られたのではないだろうか。そのように考えますと、この括弧の中の主の祈りはもう一度私たち自身の主の祈りが私たちの祈りに最後にさせてくれる部分ではないかなと思います。私たちは主の祈りを毎週日曜日唱えます。本当に機械的に唱えることもできるでしょう。でもこの最後の祈りはまさに私たちとこの主が教えてくださった祈りをどのように告白しているのかということをもう一度点検させられる、実はこの部分ではないでしょうかね。まあ教会では富と力と栄は常しえにあなたのものだからです。そうですしよ、あなたのものです。アーメンなんていうふうに言ったらみんなバラバラになっちゃいますから、そういう個人のものを入れませんけれども、でもこの部分はある意味で自分の祈りとして主が教えられた祈りを今祈っておりますという、また生への祈りであってよいのではないかな、このように思われるところです。どうぞ最後、この最後まで、つまりここの括弧のところまで、中まで私たちの祈りは最後これで閉じる、生涯で閉じる祈り、それが本当に私たちは祝福された祈りと、また励まされる祈りであるというふうに覚えたときに、これはある意味で今日の私たちになくてはならない祈りではないだろうか。そして私たちも最後ね、これをもって祈り終わりましょうよ。そんなことを願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、さまざまな解釈があり、また教会の歴史の中で祈られてきた言葉であります。とても神のお言葉を取り継ぐという点において、課題の多い難しいところでありますけれども、しかし主よ、私たちはあなたが教えてくださった祈り、また私たち自身が神様に願う祈り、そのあらゆる祈りと願いの最後にあなたを褒めたたえて終わるという、その励ましのあなたへの生涯の祈りがどれほど大きな私たちの信仰生活の支えとなるか、改めて問うひとときとされたことを感謝いたします。どうぞこの主の祈り、そしてまた日々の生活の祈りの中で、あなたを褒めたたえる祈りを持って終えれる、そのような祈りを、日々を送ることができますように助けてください。そんな祈りが捧げられる礼拝となりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。